なたは自分のために偶像を作ってはならない。自分のために偶像を作ってはならない。天の父よ、あなたを正しく知り、あなたの喜ばれる礼拝を心から捧げるものとしてください。イスラエルの民は異国の偶像を取り入れ、自分たちのために偶像を作り、これを拝み、神の忠告に耳を傾けず裁きを受けました。主よ、あなたを離れず、あなたと交わり、あなたと心を一つにされるまで、私たちを導き引き上げてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。出エジプト記20章1節から17節。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。安息日6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。監視してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。さて今日は第2番目の戒めであります。さて5月を迎えてもう半ばになりましたが、5月の9日は何の日でしたでしょうか。ロシアではですね、戦勝記念日としてこのパレードがなされたりですね、いろいろありました。5月9日以降、ウクライナでの戦争状況の報告が少し減っていますね。また周囲の国々のことが報告されています。なんかフィンランドの NATO 加盟とかですね、なんかスウェーデンもその次にですね待ってるとかです。 ね、フィンランドに住む人たちの中でロシアに親戚のある方が随分おられるようでありますが、大変つらいことですね。日本の国はこう島国ですから、境界線がはっきりしているわけですけれども、ヨーロッパはですね、国境がですね、陸続きのためにいろいろな複雑な問題が起こってるんだなとつくづく感じますね。それにしても、金曜日の新聞だったと思いますが、このウクライナの今回わずか2ヶ月のですね、この物的損害、まあ、ロシア軍によってですね、壊された住宅から学校からですね、そういうものを総額するとですね、13兆円だそうです。ウクライナの年間総生産 GDP のですね、約半年分だと言われています。わずか2ヶ月の間これほどの破壊が進んだのかとですね、私はそれだけではありません。そこで亡くなった方々がどのくらいおられるのか、そしてその家族遺族の方はどれほど悩み苦しんだことか。ロシアとウクライナの関係、ここにはですね、憎しみがあふれていると思う。この憎しみが消えるまで何年かかるんでしょうか。100年かかるでしょうか。いや、200年かかるかもしれません。戦争は悪です。戦争は悪です。してはならないものです。長い長い間、互いの間に憎しみを、そして後遺症をずっともたらすわけであります。この10回の中でもですね、殺してはならないという戒めがありますが、これをどのように理解するか、またですね、その時お話ししていきたいと思っています。さて、今日は第2回であります。第1回はですね、私たちの礼拝すべき対象、礼拝すべき対象はどなたなのかについてであります。第2回目は礼拝の仕方についてですね、礼拝の仕方について書いてますね。イエス様はあのパレスチナの地をガリラヤ、サマリア、ユダヤ、3年間にわたってですね、旅をしながら福音を語られました。その中で特にサマリアを訪問された時のことがヨハネの福音書4章に記されています。そこでイエス様はこのサマリアの女にですね、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければならないと教えてくださいました。御霊と真理によって礼拝する、これはどういう意味なんだろうか。御霊とは、真理とは、ある時は祈りと、御言葉によってとかですね、けれどもはっきりとですね、その意味がわからない時、具体的に聖書をですね、何を言っているのかなかなかわからない時はですね、そういう時はその文章の前後をですね、文脈を通して読むことが大切ですね。今日はまずそういう面で言うと、御霊と真理によって礼拝するとはどういう意味なのか、そこからお話をしたいと思います。まずヨハネの福音書4章はサマリアでの出来事です。イエス様が旅の途中、サマリア、スカルノイダ、 お泊まりになったわけですね。そこで休憩なさったわけです。サマリアにはサマリア教団という宗教団体があり、そこには旧約聖書39巻のうち独特の繰り返しの非常に多いサマリア御所というのがあるんです。モーセ御所があるよ。モーセ御所をですね、少し長くしてですね、サマリア御所というのがありますね。それを経典としてこのサマリア教団が形成されています。で、彼らは神様を礼拝する場所としてゲリジム山を礼拝所としていました。実はモーセ御所の最後の申命記にですね、この18章の18節の有名な箇所ですけども、神様はですね、私は、神様はですね、彼らユダヤ人の同胞の中から内から彼らのためにあなたのようなモーセのような一人の預言者を起こして、モーセの口に私の言葉を授ける、モーセのようなその預言者に私の言葉を授ける、彼は私の命じることにことを全てを彼らに告げる。こうしてですね、モーセのこと、そしてやがてユダヤ人の中からモーセのような一人の預言者を起こす。その人は神様がその人に語る、その人は神の言葉を皆に語る、こういうふうにおっしゃった。サマリア人はモーセ御所しか知りません。しかしユダヤ人はモーセの後、もちろん皆さんご存知のヨシュアもありますね、サムエルも出てきますね、王様ダビデも、預言者エリアもずっと出てきますね。特にダビデ王のことについては重要ですね。なぜか、メシアは、救い主はダビデの子孫として生まれるということなんです。サマリア人は知りません。ユダヤ人は知っています。ですからイエス様もおっしゃるんですよね、救いはユダヤ人から出る、ユダヤ人から出るのですからとおっしゃる。私たちはメシア、まことの神様を知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますとおっしゃるんですね。この文章の流れから申し上げますと、ユダヤ人は旧約聖書39巻を通して神様を知り、やがて来たるべきメシアを知り、そしてそのお方を礼拝していましたが、サマリア人はどうも真の神様もぼんやりとしてしか知らない、メシアもうっすらとですね、何かキリストという方が来られるかもしれないというですね、そういう曖昧な実は信仰だったようですね。ゲリジム山もしかり、サマリア人はよく知らないで礼拝していたというんですよ。実はこういう信仰の仕方というのは私たち日本人にもあるなと思うんですね。誰を何を礼拝しているのか、いやそれはわからない、いいんだよ、何事のおわしますかは知らねえだ、かたじけなさに涙をこぼる、そういう言葉がありますが、何かですね、このわからないけれども、私たちのうちに鎮守はますますですね、そういう方がおられですね、鎮守の森なのか、あるいは神宮の参道なのかです ね。そこに行くとなんかですね、そっとなんか片付けなく思う、こういう礼拝ですね。これはサマリア人だけじゃないなと思います。ところがユダヤ人は明らかに聖書を通して、旧約聖書を通して神とはこういう方だと知らせられていたんですね。後で誤解しますけれども、しかしその知識に基づいて礼拝することを御霊と真理によって礼拝するということなんです。すなわち神様をよく知らないで礼拝すること、これは霊的な偶像礼拝です。神は霊であれば、霊なれば、霊と誠をもって礼拝すべき、霊と誠をもって礼拝するというのは、私の礼拝する神様はどういうお方なのかははっきりとですね、知った上で礼拝するということなんです。そうすると、ああ確かに神様を礼拝するということは、神様がどういう方かを知った上で礼拝する、これが大切なんだな。私たちは神をどこまで知っているでしょうか。神様をどこまで知っているでしょうか。ただ知的にするだけじゃなく、自分の経験としてどこまで知っているだろうか。神を知る方法は聖書にはですね、いくつかの方法が記されていますけれども、まず旧約時代は神様が直接アブラハムに語られたんです。直接語られた、言葉を持って語られたんです。神様はご自分のことを言葉を持ってお伝えくださるのですね。神様はアブラハムに、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父を、父の家を離れて私の示す地へ行きなさい。彼はカランからパレスチナの方へとですね、行く先も知らず神様に示されたところへとですね、出ていくわけですね。神の御声を通して神を知っていくんですね。あとはまたまた創世記にはヨセフという有名な人物が出てきますけど、彼はですね、夢を解き明かすことによって疲れてまいりましたね。神様夢を通して語られたということがですね、旧約聖書創世記に記されています。またモーセはどうだったでしょうか。モーセは実はですね、シナイ半島で羊を飼っておりました。芝が燃えるんです。燃え続けるんです。近づくとですね、神様はここは聖なるところであるとこうおっしゃる。神様はそこで、モーセを私のためにですね、イスラエルの民を救い出しなさいお命じくださるんですね。でもモーセは、あなたの民は私が話しても誰も聞かないですよ、あなたは何というお名前ですかってこう聞いたら、私の名前はですね、私はあるというものだと。これがですね、存在するっていうですね、ハヤーというヘブル語がですね、から生まれた言葉でありまして、そこから神様の名前が出てくるんですね。ヤハウェという名前が出てくるんですね。イエス様はその言葉をギリシャ語にではですね、私はあるという、エゴをエーミーという言葉で、モーセに現れた神様、私ですよってイエス様おっしゃるんですね。旧約聖書は主に神の言葉を通してご自身を表してくださった。神を知るには神の言葉を聞くことです。じゃあ新約時代どうでしょうか。イエス様の時代どうだったでしょうか。神様は言葉だけでなく 事実人となって現れてくださったんですよ。それがイエス・キリストの誕生でありね、イエス・キリストの十字架であり復活であります。イエス様は何回も言われました。私を見た者は父を見たんだ、私を見た者は父を見たんだ。ヨハネ14章10節。また言われました。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのです。イエス様、私が語っていることは実は父が語っておられることですよとおっしゃったんですね。ヨハネ12章49節ですね。また言われました。私と父とは一つです。私と父とは一つです。ヨハネ10章30節。私はイエス・キリストこそ、イエス様こそですね、神ご自身を直接表してくださったお方なんだ。そのことが分かったとき、ああ、神様って本当に愛の深い方だなと分かりましたね。自分を犠牲にしてまで私たちのために命を捧げてくださるお方ですから。またどんなに変わり深いお方なのか。イエス様は涙を流されたお方です。ヤモメが自分の息子をですね、埋葬するために行列をしておりました。イエス様はそのヤモメの心の悲しみを知って、その羊に手を置いて、青年よ出てきなさい。彼は立ち上がって出てきた。ヤモメは大いに慰められた。これが神様です。究極的な意味で言うならば、私はイエス様は神であり、神様は私たちを愛して十字架に自らをつけられたお方です。また死からよみがえられた今も生ける神です。確かに死んで3日前に死はよみがえられました。神様が死んで終わりなんてありえないことです。イエス様は3日目によみがえられました。そしてよみがえられたイエス様を大胆に述べ伝えたのがパウロです。イエス様はご自分が務めを終えて天にお帰りになるとですね、弟子たちに言われました。私の代わりに聖霊を使わすから、それまで待ってなさい。彼らが10日ほど待つと聖霊が弟子たちの上に下ったわけですね。ペンテコステというあの記念すべき日であります。聖霊はイエス様を信じるすべてのクリスチャンの心に宿ってくださるお方です。ですから神の御心は聖霊が人たちを通して語ってくださった。それが新約聖書ですよね。そういう面で言いますとですね、聖霊の時代、あの人たちの時代からずっと今日に至るまでですね、キリストの御霊は信じるクリスチャンたちを日々作り変えておられます。キリストの姿へ変えようと熱心に取り成してくださっています。私たちは時々謙遜の思いになってですね、いやー私はもうイエス様とは全く違うですね、罪深いものです。それも真実なことですけれども、聖霊は私たちを作り変えて、この世の人々に神様を表すように召してくださっているのです。今の時代、 この世の人々は何を見て神様を感じるんでしょうか、気づくんでしょうか。それはもちろん御言葉があります。しかしキリスト教会を見て感じるんです。キリストを信じるクリスチャンを見て神様を感じていくんですね。神様を思い求める、求めようとする心が起こる。私はこのことを知った時ですね、そうだな、パウロは、私はこのキリストの焼き印を帯びているって言うんですよね。焼き印というのはその当時奴隷が所有者のものであるってことを、焼き印を押されたわけです。どこに行っても誰の奴隷であるか分かる。パウロは私はキリストの焼き印を帯びているんだこう言います。すなわちパウロは自分はどこまでもどこまでもキリストのしもべです。そしてパウロの生き様を通して神様が表されていったわけですよね。私はそのことを思うと非常に厳粛な思いにされる。またパウロの語る言葉が身に迫ってきたのです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。私たちの心の思い、言葉、行動、全てを用いて神様を表していきなさい。そして世の人々はこんな私を見て神様の素晴らしさを感じて聖書を求めて供給道を始めるというんです。今日誰がどこで神様を知らせることができるんでしょうか。私はこのことが分かって、まあ、けれど皆さん、聖霊様は私たちの心にあって、あなたをキリストのしもべ、キリストの姿に変えようと熱心に取り乗してくださっているのです。驚くべきことです。しかし私たちの現実はどうだったんだろうか。過去を振り返ってみるときに、神様を知らなかったときどうだったんだろう。聖書を読んでみようと思ったでしょうか。あるいはキリストを知りたいと思ったでしょうか。あるいはわざわざ教会に行って教会の人々と交わりをしようとしたでしょうか。私は聖書に出会った、友達の一言によって聖書に出会いました。よくわかんないから、誰か教会知ってますかって尋ねて、かつて英会話を習った私の2年先輩の田中さんという方、僕が英会話を習った宣教師がそこにいるから行ってごらんなさいって、私はそこで実はキリストのことを知りました。そして日曜日に教会にですね導かれましたね。知りたいからです。聖書を知りたいからです。私は本当に振り返ってみると、神様のくすしい御業によってですね引きつけられてきたんだなと思います。しかし多くの人々は聖書を読もうとしない、キリストを知りたいと思わない、教会の人々との交わりの中にですねなかなか入ってこようとしない。じゃあどうしてるんですか。神様の、神を知るという恵みを、その恵みから遠ざかってるんです。すなわち神なしの世界、神なしの世界観の中で 神なしの価値観の中で虚しく生きて人生を終えていくんです。ほっといていいんでしょうか、ほっといていいんでしょうか。私は何とか伝えたい。旧約聖書を振り返ってまいりますときに、そこにエジプトに長い間奴隷生活をしておりましたイスラエル人はですね、神様を知りつつも長い間イスラエル、エジプトに住んでいたためにエジプトの宗教に巻き込まれていくんですよ。でそこから救い出されてあられの旅をするんですけれども、困ったことがあるとまた戻るんです。モーセがいなくなったときアロンは金の格子を作り、これがあなた方をエジプトから救い出した神だと言ってですね、多くの混乱をもたらしてしまいました。実は偶像というのは、私たちがこの都合の良いこの神々、こういう神様があったらいいなとかですね、そういう自分の都合に合わせた神々を、すなわち偶像を作り出すのです。しかしそれは虚しいんです。旧約聖書のイザヤ書というところに預言者イザヤが何回も何回もですね、偶像礼拝の虚しさを語っていますね。山から木を切ってきて、それを削って、そしてその木くずでですねパンを焼きですね、また切ってその木くずで暖炉を取りですね、そして像を作って、これが神だと言って拝む。誰かに運ばれなきゃいけない。話すことも行うことも一歩も動くことできない、その偶像にこういう批判をしてますけども、まことに叱りであります。イザヤは言います。ベル、これはバビロンの偶像ですね。ベルはひざまずき、ネボ、これもバビロンの偶像です。ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、ね、運ばれる。あなた方の荷物、ね、偶像が荷物になるんですよ。疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずき。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。なんと儚い虚しい偶像か。イザヤ書44章はもっと厳しいこと言いますけどね。さあ最後になりました。偶像を作ってはならない、拝んではならないとこうおっしゃる神様の御心。神様が偶像を作ることを禁じ、偶像礼拝を禁じられる、その神様はですね、まず神を知ることを第一としなさいとおっしゃってるんですよね。知らなければ知らなければ偶像礼拝に陥るんですね。私たちの信仰の人生の中で神を知るということ、あらゆることに優先することです。神を知るために聖書を学ぶんじゃないですか。神を知るためにイエス・キリストを知るんではないですか。神を知るために聖霊の支配のうちにあるキリスト教会で礼拝を捧げるんじゃないですか。神を知るために信徒の交わりの中に入れていただくんではないですか。神を知ることを何よりも優先すること、それが第2回の第2の戒めです。神を知ることを優先していきましょう。祈ります。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。自分のために偶像を作ってはならない。主よ、神を知りたい、神を知りたいという願いなら、御言葉によらない、イエス・キリストのよらない、自分の願いを叶える偶像を想像して それを作り、これが私を救った神だ、あなたが一番憎まれる、あなたが一番妬まれる偶像礼拝に陥ってきました。しかし今や御言葉があり、イエス様の残された約束があり、教会の交わりの中に置いてくださるのですから、誠に感謝する、感謝です。主よ、日々の生活の中で何よりもあなたを知ることを最優先させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは賛美しましょう。どうぞ可能な方はご起立ください。賛美歌546番。 エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください。今週も神様が私たち一人一人、皆さんのご家族祝福してくださるようお祈りしています。またオンラインで礼拝を捧げておられる方、どうぞまた共に礼拝できることを期待しながら待ち望んでいます。それでは、これをもって15日の礼拝を終了いたします。以上です。